猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあまずは猫関さんの方から今週はいかがだったでしょうか。
はい、はい、200g 増えました、はい、
お、増えた。
はい、
まあまあでも誤差範囲っちゃ誤差範囲ですよね、多分ね。
もう誤差範囲です
ね、
って思いたいです。
うん、だって1、うん、あれじゃないですか、年初から1キロ落ちたんだから。
そうそうなんですよ
ね。
そうそうそう、
200g ぐらいはまだまだ、
もう四捨五入したらまだ1キロ減ってるから。
そうだね。そういう時だけ四捨五入の威力が
本当にそういうこと言ってからすぐ太るんですよ、本当に。
そうそう
そう。そうです。まあでも、まあ。
200g っていうと、まあそうか、ご飯一杯分か。
そうですね。
ね、牛乳一本分かぐらいな感じだよね。
そう。いや、なんか、そう、最近、酵素が流行ってるの知ってます？
酵素。
酵素。
はいはい。酵素。まあ、昔から酵素ってあるっちゃありましたよね。
ありますよね。
ああ、
で、なんか、その、
はい、
酵素のサプリメントを最近買い始めて、うんうん、正月から飲んでたんですよ。
はいはいはい。
だから本当に誤差なんですけど、その 100g 単位で、ちょっとずつ痩せてきてたり、
うんうんう
ん、食べ物は全然変えてなくて、運動もしてないんだけど、うん、ちょっとずつ痩せてたんですよね。
酵素って何に効果があるんですか？例えば。
その、
効能というか。
胃で消化されて、
うん、
その時に、糖質とかを酵素が、
はい、
なんか
分解する
っていうか、分解してくれて、
うんうんうん、
で、腸に行った時に、
うん、
悪玉菌とかを減らしてくれて、
はい
はいはい、その体にいい、
はい、
まあ、その善玉菌と悪玉菌のバランスを良くしてくれる作用があるらしくて、
はいはい、
酵素には。
はい、
うん、で、まあ、あと体の酸化防止ですね、
うん、
にいいらしいんですけど。
なるほど、いいことづくめじゃないですか。いい、
そうそう、うん、だけどいいって言われても実際本当になんか目で見えるわけじゃないから、
はい、
まあ、体の中なんで、うんうんうん、だからなんかまああんまり信用してなかったんですけど、
はい、
なんか、まあ、ちょっと汚い話、
はい、
なんか便の匂いとかが、
はい、
なんか良くなってきたんですよ。何の匂い、何の話してたの。そう、だからなんか体の中がどんどんなんか体の中が良くなって、うん、
浄化されてるみたいな感じ。
はいはいはい。あんまりそういうのってなんか自分的にわからないんですけど、
はいはいはい、
普段は。
はい、
でもなんか1ヶ月間ぐらい試しててちょうどなんか良くなってきたので、
はい、
続けようかなと思ってたんですけど、先週からちょうどその薬が切れてしまって、サプリメントが、
お
う
お
う
お
う、でそしたらまあちょっと増えたと。
なるほど。
そうで、昨日からまた買って、
はい、
やり始めたの、飲み始めたので、来週にはまた誤差で何百グラムか下がってる予定です。
なるほど、
はい、
酵素って言ってもいろんな種類あるじゃないですか。
いろんな種類あります。
今飲まれてるそのサプリメントって何の酵素なんですか？
まあなんか何だっけな、222種類の野菜だったり、フルーツだったり、まあキノコ類だったりするものを、から、な
んていうの、抽出したもの？
そう、の、から抽出したものの酵素です。
ああ
。
うん。お高いんじゃないんですか、それ。
あ、なんか通販マグみたいにいいですか？
うんうんうん。
いや、それがそんなことないんですよ。
いやいやいや。
なんとお値段を1000円ちょっと
です。あ、そうなんですか。
はい、私のやつは。まあ、そう、1ヶ月で1000円ちょっと、1500円しないぐらいかな。1200、300円ぐらいです。
はいはいはい。
なので、
うん、
ちょっと。
じゃあ、1日何粒か飲むって感じ、ね、
そうそう、2粒ぐらい飲んで。
2粒ぐらい。
はい、
なんか通販番組みたいな、ちょっと
なっちゃいましたね。それでも高いんじゃないですか。なっちゃいましたね。
うん、なるほど。まあそういう意味ではね、その体の中から綺麗になるっていうか、
うんうん、
いい感じじゃないですかね、
はい、はい、
健康的でいいじゃないですか。
そうなんですよ、はい、はいはい、ガンダルフさんは、
はい、はい、私ですね、
はい、
私あの先週はプラマイゼロだったんですけれども、
はい、
今週は、150g 減ってました。
ああいいですね、
うん、もうこれもほぼ誤差範囲ですね、多分ね。測った時に、だいたい毎回風呂上がりに測ってるんですけど、あの、タニタの体脂肪計で測ってるんですが。
はいはい。
うん、なので、だいたいご飯食べて、まぁ、あ、ちょっと休憩、食休みしてからお風呂入って、まぁ、あ、それで寝るっていう感じなんですけどね。
あ、
まあ、生活パターンとしては。なんで、お風呂上がりに、まぁ、あの、定期的に測るっていうか、
うんうんうん、
かかる時間大体まあそういうふうに決めてるんですが、
うーん、
まあ誤差範囲ですね。その時に食べたご飯の量がたまたま 150g 少なかったとかね、ぐらいかなって思うんだけど、うん、なのでまあまあほぼほぼ現状維持かなと思ってますね、
うん、そうですね、
はい、で私の場合は最近あの嫁ちゃんにちょっと影響されてですね、
はい、
風呂上がりにヤクルトを1本飲んでます。あのちっこいヤクルト
やばい、後ろ旦那さんと一緒だ。ちょっと面白い、
うんうん、風呂上がりになんかクイッと腰に手当てるのクイッと
クイッとね、
うん、なんか 量的にちょうどいいんですよ、あのちっちゃさが
ちっちゃいし、うん、いいですよね、
うん、なんか健康的になりそうじゃないですか。
うん、分かる分かる。
腸が健康になりそうな、
いやそうですよ、ビフィズスにいっぱい上がってるから、もう
だからなんとか菌、はい、あのヤクルト菌でしたっけ、
ヤクルト菌いっぱい入ってるから、ね、いいですよ、絶対に、体に。
旦那様もあれなんだ。食いつ飲んでるんだ。
飲んでます。
はい。
そう。やっぱり
なんか、まあ、そんな感じでね、
体調がいいみたいですけどね。
あの、結構、あの、ヤクルト飲み出してから、
うん。
あの、まあ、体調まではいかないけれども、
うん、うん、
あの。まあまあ、お腹の調子はいい感じですね。
うん、ああ、そうですか。
うん。うん、まあ、そんな感じで現状維持ということでした。
はい。
はい、で、あと、ツイッターでハッシュタグでいただいてますが、ピスケさんからいただいてまして、
はい。
はい、体重計測るの忘れてたけど、今気がつけば体重は変わってない。なぜかというと、筋肉がものすごい勢いで落ちているからですと。
ああ。
ここ最近肩の筋肉がついたなぁと、
うん。
ちょっと待ってね。最近、肩の筋肉がついたなぁと、うん、なんだ、うん、ちょっと待ってね。たら、そうではなくって、体全体の筋肉落ちているので、仕事で使っている肩の筋肉だけ、維持されているからと。で、体重が変わらないのは、筋肉より脂肪の方が軽いからで、筋肉が落ち、脂肪がついてるから体重が変わってないの、なかったのです、うんうん、泣きと。そこで私の今年の目標は背中の筋肉と足の筋肉をつけて健康になり、そこからさらにスポーツして痩せることですと。
ああいいですね、
素晴らしいですね、というのをいただきました。
ありがとうございます、は
い、ということで、まあ体重測るの忘れたということなんですが、まあ、ぜひね、
はい、
この目標に向かって、
はい、
次回でも次次回でもいいので、どれくらい、ね、減ったとか、うん、まあ、増えたとか、
うん、
っていうのを教えていただけると一緒に励みになるかなと、
うん、うん、そうですね、
いう感じですね、
はい、
はい、
そうそう、ちなみに、そう、はい、私昨日から、
はいはい、
筋トレを始めました。
お、またまた、どうしちゃったんですか。そう、
ま、今更ながら、
はい、
両手でハンドルのように持って、
はい、
前方の方にぐるぐるってやる ローラー、
はい、
あるの分かります？
ああ、分かります、分かります。
膝立ちして四つん這いみたいになって、そのローラー持ってゴロゴロってやる、そのローラーを買いまして昨日。
お、素晴らしいじゃないですか。
あと腕立てする、まあそんなに腕立て自体がそんなにできないくせに、あの握って腕立てできる商品、わかります？
握って腕立てする商品、いやちょっとわかんないですけど。そう言われても。
なんか腕立てをする道具があるんですよ、
うんうんうんうん、
それ
腕立てをする道具、いや腕立て普通に腕立てすればいいじゃないですか。じゃなくてダメなんです。
そう、いや普通に腕立てすればいいんですけど、
うん、
多分なんか 普通の人はね、多分なんかちゃんと筋トレしてる人はもっと負荷が欲しい、
はいはい、
から、はい、そのちょっと位置が高くなるように自分の位置が高くなるものを握るんですよ、
はいはいはいはい、
そうするとちょっと位置が高くなって、
うん、
あのぐっと一番マックスに辛いとこの腕立てした時に、はい、本当にできる人って顎ぶつかるじゃないですか、
はいはいはい、
けどその持つものを持ってやることによって、
はい、
段が高くなるからその顎がぶつからない
お
っていうか顎以上にいける、
はい、
腕立てが、
はいはい、
っていうその腕立て専用の商品があって、
なるほど、ストロークが長くなるってことですね、その幅、あ、そ、触れ幅が大きくなるから負荷が高くなるってことなんですよね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、なんとなくわかります
、
なんとなくわかりますけど、いや別にそれってなんかの第枕でもあるから敷いてやればいいんじゃない
ですか、あ、違う、でもなんか なんていうの、多分なんか、うん、なんて腕立ては、
うん、
多分上腕二頭筋とか、
はいはい、
あと背筋と、
うん、
腹筋とかぐらいしかあれなんですけど、うん、
はい、
その道具を使うことによりグイッといくから、うん、背中の筋肉まで腕立てでできるんですよ、
はいはいはい、なるほど、
うん、
いわゆる背筋が、
うん、
あの鍛えられるっていうか、
そうですね、うん、背筋周りが、
はい、
そうで旦那がそれが欲しいって言ったので、
うん、
それ買ってあげて、
うん、
なのでじゃあ2人で筋トレしようって言って、
お、素晴らしい、
うん、それやったら、
うん、
もう全然できないの本当に全然できないですよ、面白いぐらいに、
あ、
もう腕立てもできないしそのゴロゴロもできないから、
うん、
膝をつけてやってるんですけど、うん、うん、それでもできないです。
それでもできないの。
それでもできないです。
だからなんかあのゴロゴロってやつは、いや確かにちょっと大変そうだけど、でも膝つけたらなんとなくできそうな感じするんですけど、ダメなんです
か。いや思うでしょ、うん、思うでしょ、
うん、
全然できないんですって。
そうなんだ。
なんだろう、多分体の脂肪が多すぎて、
うん、
その。あと筋肉と脂肪の量がもうあまりに違いすぎるから、うんうん、その全く筋肉がついていかないんですよね。
もしかしてあのゴロゴロって例えばあの前に押すじゃないですか。
前に押します、はいはい。
戻らないってこと言ってる？戻せないってこと言ってる？
戻せないですよ。もちろん違う。
前に押してベタンとなってもそのまま戻せないってこと言ってます？
違います、うん、その前の段階です、うん、前まで行かないんですよ、
そもそも前行かないって。
そうそうそう、
いやそれダメすぎじゃないですか。
そうダメすぎなんですよ、そもそもそうぐーっと前に行きすぎて、うんうん、ベタンってなっちゃったならまだすごいんですよ、うん、
まだしも、
はい、
うんうん、
もうなんていうのかな、
え、その半分も行かない感じ、ゴロゴロってやって、
うん、あの腕立ての状態まで持っていけないんですよ。
いや、だって腕立ての状態になるでしょ、最初。
いや、はじめ、膝
立ちして、四つん這いになるじゃないですか。
はい。で、
それでも、そもそも、ほぼ腕立ての状態になるじゃないですか。
いや、もう、腕立てのところさえもいかないんです。
うん、もう、前に出すあれすら出せないってこと？前にこう、ゴロゴロって。
そうゴロゴロって、
はい、
そうゴロゴロってちょっとしか行かないんですよ、
うん、
行きすぎるともうなんていうのかな、なんていうのかな、そこそこ筋肉ある人は、
はい、
こそこその腕立てよりグッといって、
うん、
戻せないパターンじゃないですか、
うんうんうん、
だけど
最悪ね、
うん、最悪、うん、けど私はもう全然そこ行く前に、
うん、
もうちょっとでもうその前に進むと
バタンってなっちゃ
う、耐えられなくてその高い位置からバーンってなるんですよ。
うわー、それはそれで危ないけど。
そうだから怖いから、すっごい優しいマットを家に引いてやってるんですけど、もうそれで顎を傷つけたり結構する人が続出したって聞いたんで、
その
ローラーで、
ね、危ないねそれね、
そうそう、だからもうとりあえず自分は傷つかない程度に頑張ろうと思って、で膝タッチしながら普通にできるようになって、
はい、うん、
さらに普通にできるようになれば私はいいかなと思って、
あの 通常だと例えば本当に腕立て伏せの状態だから膝をつけない状態でゴロゴロってやる、はい、前やったり後ろやったりって
しますします、
しますよね。でそれはさすがに最初からは確かハードル高いのは分かるんで筋肉ないとね、
はい、
まず膝をついて、
うん、
で置くじゃないですか、そのゴロゴロを、
はい、
四つん這いの状態で、
はい、
でちょっと例えば10センチとか20センチ前出すぐらいができるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
その状態で、
そう、それでちょっとずつ距離を伸ばして、
それを少しずつ距離伸ばす、うん、でまた戻すみたいなことを、
はい、
やっていくしかないよね多分ね最初はね。
そうなんですよ、もうそれを地道に毎日コツコツやるしかない、
うんうんうんうん、で少しずつね、それこそ筋トレだから筋肉つけていくしかないよね。
そうですね、うん、もう
まずそこからなんだ。
もう本当にもうなんかこんなとこに筋肉があったのかっていうようなところがもうプルプルプルプルプルってして、本当今日めちゃくちゃ筋肉痛です今までに味わったことのない場所が筋肉痛です。まあでもこれから地道に頑張っていきます。
あ、はいはい、まあでも急に筋トレやるのも確かに辛いよね、筋肉をしてたら。
本当に辛いですね。
辛いよね確かに。
はい、
うん、だからまずはストレッチから始めたらいいんじゃないですか。
あ、まあまあそうですね。
うん。
うん。
例えば、うん、例えば、あの、そういう四つん這いになるじゃない、その器具使わずに普通に四つん這いになるじゃないですか。
はい。
で、右手と左足をまっすぐ伸ばす。
ああ、きついきつい。
っていうのを、
うん。
今度は左足と右足をまっすぐ伸ばす。交互に伸ばすっていう。うん、
はい。
のでも結構きついじゃないですか。
あれめちゃくちゃきついですね。
あれ結構あの、まあ、体幹を鍛えるってあれなんでしょうけど、はい、めちゃくちゃきつい。あれだけでも、ね、腕立て伏せやらないまでもあれをやるだけでも結構きついじゃないですか。
はい。
うん、
だって今やってますけど、
うん、
腕が全然上がらないですよ。今
ですね。まずそこからじゃないのって。筋トレの前に。
そうですね、筋トレの前にまずちょっとストレッチで体柔らかくして、でだんだん本当にちゃんと柔らかくなってきたなと思ってから初めて筋トレですよね。
はい、だと思います
、はい、そっから頑張ります、ね、
それこそあの、はい、みんなのダイエットじゃないけど、あの長井先生、はい、結構ストレッチって重要ですよね。
重要です。
わかりしてましたけど私も、
はい、そう、あと、そうそうそうそう、あと朝起きたらラジオ体操をしてます。
はいはいはいはい、
はい、なので、
はい、
もうこれからどんどんガンちゃんを追い抜こうと思ってます。
いや、あの、私もこっそりじゃあ筋トレから始めようかない
や、あのコロコロ買って本当やってほしい。いや思ったよりできないですよ、膝ついても。
いやいやいやいや、それは分かる分かる。多分ね、今だって腕立て伏せですら10回できないもん。
いや、そうです、そうです。
普通の腕立て伏せが10回できないですからね。
はい。
昔、学生時代とかだったら30回とか平気でやってたじゃないですか。
もう余裕でできましたよ。
はい。まあ30回とか、例えば20回、30回ぐらい余裕でできたじゃないですか、腕立て伏せって。
いや、できましたよ。
コロナでやろうと思ったら5回できないですからね。5回もできないですからね。
いや、わかる、ほんと。もう持ち上がんないもん、ってなって。
ほんとそうですよ。持ち上がんないですもん。
持ち上がんないですよ、ほんと。
いや、だからまあちょっと徐々に そこは無理せずにね。
そうですね、ちょっと神経とか痛めると怖いんで、
そうそうそうそう、っていうところから、リハビリから、それこそリハビリで少しずつね、ストレッチやって体、はい、筋肉柔らかくしてから、まあ、行くというのをちょっと私もこっそりやろうかな。
なんでこっそりなの、なんでオープンにしないで。私めちゃくちゃオープンにしたじゃないですか。
いやいやいや、なんかストレッチもちょっとね、やってたんですけど、うん、やっぱつまんないから長続きしないですよね。
あー、確かに。
その10分間とか20分間とかそれをひたすらやるっていうのはね、
うん、
なんか長続きしないんですよね。
うんうんうん、
なんかダメなんですよ。
あー、わかるな。
まあ、そう、なんか長続きするコツを誰か教えていただければなと思うんですけど、いやいや、そんなのコツなんてないよって言われればそれだけなんですけどね、うん。
いや、でもぜひともコツがあればお聞きしたい
です。お聞きしたいですね、うん、はい、
はい、
ちょっと長くなりましたが、まあ、そんな感じで、
はい、
はい、今週の成果発表コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャストほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
さあ今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
おそうか、入ってる。
お父の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水箱
も振り上げる
だ
け。あ、振り上げるだけ。もううるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
はい、それでは後編の収録に行ってみたいと思います。まず後編、いつものコーナーに行く前に少しお詫びがありましてですね、もう前編をお聞きになった方は分かってらっしゃるかと思うんですけれども、オープニング本編、それから、この後後編のエンディングを猫好きさんとスカイプ収録したんですけど、その時にですねマイクの設定誤ってまして、低音カットのスイッチが入ったままなんで、私の声がドナルドダックみたいな、なんかヘリウムガスを吸った時みたいな甲高い声になってました。で、収録前に実は猫好きさんに、ガンちゃん今日声ちょっと高くないって言われてて、で、一応モニターはしてたんですけど、その時モニターではちょっと気がつかなくて、で、そのまま乗せて気がつかないまま、マイクの設定は直さないまま収録してしまってですね。で、編集して初めて、なんじゃこの声はと思ってマイクを調べたら、マイクのその、ローカットフィルターというスイッチが入ってました。低音カットのスイッチが入ったままでした。なんかね、マイクセッティングするときにちょっと誤ってそのスイッチを触っちゃったみたいなんですね。なのでちょっと変な感じになってるかと思いますが、ご容赦ください。で、後編はね、その辺、ちょっとちゃんとマイクの設定も確認した上でやっていこうかなということで、多分大丈夫だと思います。はい、はい、それでは、後編の、いっぱいコーナーですね。まずいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。2月6日、マレムさんから、今日の一杯プレモル飲み慣れてないので味の違いが分からなかった、汗ということで、ツイッターにいただきましたが、プレモル初仕込み2018ということで、あ、こういうの出てるんですね。ちょっとこれ私まだ飲んでないので、今度ちょっとコンビニかスーパーで探してみたいかなと思います。初仕込み、ダイヤモンド麦芽の恵み2018限定出荷って書いてありますね。美味しいんでしょうかね。なんか、マレムさん違いがわからないって。飲み慣れてないけど違いがわからないっていうふうにコメントされてましたけれどもね。はい。初仕込みなんで、なんかフレッシュな感じっていうか、ちょっと爽やかな感じなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そして2月7日、もみじちゃん、ジミーちゃんですね。今日の一杯、久しぶりに買ったよ、4つのバラということで、フォアローデスですね。4つのバラということ。バーボンの割と有名な銘柄。ブランドなんですけどもね。私も大好きですね。フォアローゼス。何回も飲みましたけれども。これは、美味しいですよ。フォアローゼス、美味しいですよね。はい、ありがとうございます。いやー、なんかね、私、外ではよく飲むんですけれど、ウイスキーとか、日本酒とかは、もらい物、とかでしか飲まないので、ほとんど買ってくるってことがないですね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のパイコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものにツイッターからいただいたメッセージですね。2月4日、ケンチさん。 週末親父ダイエッター1月実績5872歩パー日休暇日9日一息歩き16日でした。体重福井は過去最大に、実動19日の1月正月三が日でも平均の平日の1日分も歩いていないというふうにいただきました。ちょっとね、確かになんか1日あたりの歩数が少なかったような心らしい、そんな感じがします。はい、まあ私もね、なんとなく正月太りしてこれまずいなと思って少し食べる量を減らしたりなんかして調整はしたんですけどね、やっぱりちょっと太ってしまいますよね1月は。はい、ありがとうございます。そして、いくらもさんですね、今度はアニメになるらしいですということで、お前はまだ群馬を知らない、ついにテレビアニメ化、エンディングテーマは内田彩に決定と、ヤフーニュースのヘッドラインに出てたということですね。お前は群馬を知らない、これコミックかなんかだったんでしょうかね。はい、あ、実写ドラマ映画に続いてついにアニメということだったんですね。なるほど。あー、こういうのが今度アニメになるんでしょうね。原作は、新潮社クラゲパンチに連載中、お前はまだ群馬を知らない、井田博人さんという方が書かれたやつなんでしょうね。はい、なんか面白そうですね、群馬。いくらもさんね、そうですね、群馬にお住まいなので、なかなか地元ネタで面白いのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。2月5日いくらもさんから、238回全編聞いていただいて、ビール引っ掛けて帰るのはきっとバレてますよ。うちはお互いの趣味は何も言いませんが、iPad 買うなど大物買うときは嫁の説得、かっこ騙し合いが大変です。といただきました。はい、ありがとうございます。まあそうですね。よく、大蔵大臣、財務大臣に許可が、認可が必要だと。いうことで。まあ自分のね、お小遣いで買う分にはいいんでしょうけど、なかなかね、そう大物買うときには、奥様のね、許可がやっぱり行ったりとか。大変ですよね。うちも全く同じです。はい。ありがとうございます。はい。そして238回後編、を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、ケンジさんから、238回前後編拝聴、カラオケ、学生時代のスナックの8トラック、社会人になってクラブの生ピアノ伴奏で歌いました。今では自分から行くことはありませんが、確かに声を出すのはストレス発散というふうにいただきました。はい。ありがとうございます。いやー、学生時代スナックのエッグとトラック。まあ、ほぼ多分、ケンジさんと私同年代なんで、あれですけど、昔は8トラックでしたよね、カラオケってね。8トラックのエンドレスのカートリッジをガチャガチャと差し替えてやるっていう感じです。その頃はだから私本当にカラオケ大嫌いで、そういう機会があっても絶対そこでは歌わなかったですね。これ本編の中でちょっと話を、238回の本編の中で話をしたんですけれどもね。うん。で、社会人になってクラブの生ピアノ伴奏で歌いました。素晴らしいですね。そういう高級なところを私はほとんど行けなかったんですけれども。クラブのね、生ピアノ演奏だと結構いいところだったんじゃないですか？はい。ありがとうございます。高かったんだと思いますよ。はい。そして2月7日、レノさんが本日届きました。ありがとうございます。ということで、これはツイッターの方に写真いただきましたが、はい。これ、レノさんとね、食ったんですけれども、いつもお世話になってるんでね、BGM とかでお世話になってるレノさんと、それから、アレット画伯にも お送りしたんですけれども、アレットさんに作っていただいた200回記念のアイコンと、あと猫の尻尾のアイコン、それから私と猫好きさんのアイコンをセットにしたステッカー、200回記念ステッカーというのを作ったので、まあこれをお送りしました。まあ無事届いてよかったです。はい。ということで、金井製紙工業で、インクジェットのプリンター、カラープリンターで印刷したのにシール、ステッカーシール、ステッカー用のね、保護シールを貼って、作った金井製紙工業のステッカーなんですが、もしご希望の方いらっしゃって、自宅の住所とか名前を私に教えていいよという方が今いらっしゃいましたら、まあ、DM なり、Gmail なりで、猫の尻尾宛てでも、私宛てでも結構ですので、住所を教えていただければ、 この200回記念のね、ステッカーを印刷してお送りしたいかなと思います。はい。まあ、あまりね、こんなのいるよっていう方いらっしゃらないと思うんだけれども、まあまあ、せっかく記念で作ったので、もしご希望の方いらっしゃって、住所氏名晒していいよという方、晒してて私に教えていいよという方は、ご連絡ください。まあ、直接ね、関東地方でお会いできる方は手渡しということでも大丈夫かと思いますので、ご希望言っていただけたりとか、なんかの飲み会でね、お会とかで会える機会があったら、お渡ししたいなとは思います。はい。はい、ありがとうございました。そして、ケンチさんから、所用でふらふらあちらこちらで、元祖お店を始めましたということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ガンちゃんという看板がある、これ飲み屋さん、居酒屋さんなんですかね。いやいやいや、お店始めてないですよ。たまたま偶然だと思います。はい、ありがとうございます。まあね、なんかこういうお店って結構ありますよね。ありがちというか、なんかありそうですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、いただいたお便りコーナーでしたと言いたいところですけど、実はちょっとずっと私の方で、また、ご紹介が漏れていたんですけれども、猫の尻尾の公式、配信用の公式ブログがあるんですが、そちらの方に、いつものようにですね、毎回なんですけれども、本当にご紹介、ちょっといつもチェックするのが忘れていてですね、漏れてしまっていたんですけれども、メッセージを、感想をね、毎回のようにいただいてました。で、ちょっとここでまとめてね、ご紹介したいかなと思いますけれども、ですね、シーサーブログですね、猫の尻尾公式のシーサーブログの方に、毎回、本当にね、感想をいただいてましたけれども、ずっとこれ、最初の頃ちょっとね、ご紹介してましたけど、その後またずっと忘れていたんで、大変申し訳なかったんですけれども、アマンさんから毎回のようにコメントいただいてます。で、ですね、これどこまでご紹介したのかな？多分ね、231回ぐらいまでかな？はご紹介したんだと思います、前回。で、232回ですね、12月の終わりぐらいの232回に対して、検証応募の話の時に、私は正直めんどくさがりなので、OK は全くやらないんですが、家内は検証と言えるか微妙ですが、ビールのシールを集めて送ると、漏れなく食器をもらえるってやつに参加してました、というのをいただいてます。それから、12月31日、132回前編聞いていただいて、生きてるだけで100点満点ですよ。ダイエットより、より健康を目指してくださいね。今年は楽しい番組ありがとうございました。お二人とも良いお年をお迎えくださいと。いただきました。ありがとうございます。そして234回、を聞いていただいて、1月7日に、ガンダルさん、猫好きさん、明けましておめでとうございます。猫好きさんの体調心配ですね。一日も早く回復されることを記念してます。といただいてます。はい。そして、235回、前編おせち料理の話を聞いていただいて、手作りのおせち料理とは素晴らしい。インスタ映え、間違いなしですね。といただいてます。ありがとうございます。そして236回、おみくじの話。ガンドルさん、猫好きさん、ともに大変良いおみくじで良かったですね。今年はいい年、確定ですよ、と。いただきました。はい、ありがとうございます。そして、1月29日、寒波の話を聞いていただいて、私の住んでる多摩市も結構積もりました。何やら今週も再度雪が降るような予報ですね。外れてくれるといいんですけど、わらわらといただきました。はい、ありがとうございます。そして238回カラオケの話を聞いていただいて、地方は車を置いていく決断した後の自宅への交通機関がなさそうなので大変ですね。それを考えると、スタッドレス保険はありかも、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、本当にね、毎回のようにコメントいただいてまして、で、その都度ご紹介すればよかったんですけれども、ついついつもこのコメントをね、ご紹介するのを忘れてしまっていてですね、本当に申し訳なかったですけれども、こういう感じで、アマンさん、いつもありがとうございました。ぜひ、こういうふうにね、ブログの方の 配信のブログのコメントという形でも、ご紹介していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。アマンさんに限らずね、皆さん、ツイッターのハッシュタグとか、メールとか、コメントとか、送っていただけると、めちゃくちゃ励みになりますんで、配信のね、ぜひ温かいコメントをいただければな、というふうに思ってます。はい。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、じゃあエンディングに行ってみたいと思います。
はい、はい、
ちょっとね、本編もセカピコーナーもなんか盛り上がっちゃって長くなっちゃったんで、はい、もしかしたら、
はい、
回数分割が3分割なるかな、
うん、
みたいな、
もしあったら、そうですね、うん、私の筋トレの話を全カットしてもいいです。
いやいやいやいやいや、もうこれはね、
はい、
本当に悩ましいですよね。
そうですね、はい、
まあ、ということで話も尽きないところなんですが、エンディングいつものお願いします。
はい、はい、ではでは行きますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
今日はいい感じだったような気がします、う
ん、ですね、
はい、はい、はい、ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、失礼します、
失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。